3月16日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓日首脳会談に続いて行われた共同記者会見で両首脳はシャトル外交の再開に合意したと発表しました。徴用問題についてユン大統領は問題を振り出しに戻す求償権は想定していないと述べました。韓国と日本の経済団体は未来パートナーシップ基金の創設を発表しました。ソウルの都心各地では韓日首脳会談に反対する集会が開かれています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ユン・ソンニョル大統領と岸田総理大臣は16日、韓日首脳会談を行い、両国の首脳同士で相手国を訪問するシャトル外交の再開で一致しました。徴用問題の韓国政府の解決策については、ユン大統領が未来志向的な発展を議論する土台と強調し、岸田総理大臣が日韓関係を健全な関係に戻すとして評価する一方、第三者による支払いの肩代わりの後、被告企業に費用を請求する求償権については、両首脳とも想定していないと述べました。両首脳は16日午後、東京の総理官邸でおよそ1時間半にわたって会談した後、共同記者会見を行いました。ユン大統領は、韓日関係について、自由、人権、法治の普遍的価値を共有し、安全保障、経済のグローバルアジェンダにおいて共同の利益を追求する最も近い隣国であり協力すべきパートナーだと述べました。ユン大統領は徴用問題の解決策の発表で両国関係が発展すれば両国の安全保障危機への対応で大きく役立つだろうと期待を示しました。ユン大統領は1965年の韓日請求権協定に基づいて徴用の被害者への賠償問題を政府の財政で処理したと述べ、2018年に日本の最高裁にあたる韓国の大法院が日本による植民地時代の被害者個人の賠償請求権は消滅していないとして日本の企業に対して徴用被害者に賠償を命じた判決について、ユン大統領は韓日請求権協定と相反すると述べました。問題に対する一貫した態度が必要だとして求償権については行使すればすべての問題が振り出しに戻るため求償権の行使を想定していないと述べ、韓国と日本の国益はゼロサムではなくウィンウィンにできると強調しました。安全保障関連でユン大統領は首脳会談でGSOMIA、韓日軍事情報包括保護協定の完全な正常化を宣言したと明らかにしました。ユン大統領は、北韓のミサイルの発射と軌跡をめぐる情報を両国で共有し、対応できるようにしなければならないと述べ、探知情報の共有にも期待を示しました。岸田総理大臣も共同記者会見で、韓日関係の強化の重要性を強調しました。また韓国政府の徴用問題に関する解決策について両国関係を健全に戻すものとして評価した上で、1998年に当時の金大中大統領と小渕総理大臣が発表した韓日共同宣言を含めて歴代内閣の歴史認識を継承すると改めて述べました。さらに韓日首脳は12年ぶりにシャトル外交を再開することでも一致したと発表しましたが、岸田総理大臣は訪韓の具体的な時期は決まっていないと述べました。岸田総理大臣は北韓が16日の早朝弾道ミサイルを発射したことに触れ、今回の韓日首脳会談で北韓の核ミサイルへの対応として韓日そして韓日米の協力の重要性を確認したことも明らかにしました。韓国の全経連、全国経済人連合会と日本の経団連は16日、未来パートナーシップ基金を創設する方針を発表しました。両団体は16日午後、共同記者会見で、 韓日日韓未来パートナーシップ宣言を発表し、韓国と日本の双方で未来パートナーシップ基金を創設する方針を明らかにしました。全経連のキム・ビョンジュン会長職務代行は記者会見で、全経連と経団連の拠出でひとまず始めるとした上で、今後個別企業が参加するかどうかはそれぞれの企業の意思にかかっていると明らかにしました。一方、連合ニュースが徴用損害賠償訴訟の被告企業に未来パートナーシップ基金への参加について聞いたところ、日本製鉄は経団連傘下の企業であり、今後パートナーシップの具体的な内容を確認すると答えるにとどまりました。三菱重工業も経団連の会員企業として具体的な内容を確認していくと述べています。ソウルの都心各地では韓日首脳会談に反対する集会が開かれています。革新系の市民団体は16日、ユン大統領が出発した京畿道ソンナムのソウル空港前で韓日首脳会談に反対する記者会見を開き、政府が徴用被害者らの権利を売り渡し、その見返りに首脳会談を買った、屈辱的な解決策で日本の植民地支配に免罪符を与えたと強く批判しました。市民団体平和統一市民会議などは16日午前9時からソウルヨンサンの大統領室の前に集まり、参加者が交代で座り込みを続けています。前日の15日には全国18の大学で有志の学生が政府の徴用問題の解決策と韓日首脳会談を批判する声明を発表しました。また別の学生団体は大統領室の前で集会を開き、韓日の未来パートナーシップ基金を拒否するという立場を表明しました。徴用損害賠償訴訟で2018年に最高裁での勝訴が確定している原告の一部が、被告の代わりに第三者が賠償金の支払いを肩代わりするという政府の解決策を受け入れず、被告の三菱重工業の韓国国内の資産を取り立てるため新たな訴訟を起こしたことが分かりました。原告らは三菱重工業が孫会社の韓国国内法人三菱日立パワーシステムズコリアに対して持つ債権の取り立てをソウル中央地方裁判所に請求しました。この債権は三菱日立パワーシステムズコリアが三菱重工業と IT サービス契約を締結し支払っている手数料で、毎年数千万ウォンを支払っているということです。代理人側は三菱重工業が韓国国内の法人に対して保有する債権であるため、株式や特許権などとは異なり現金化の手続きがいらず、一審判決で勝訴し仮執行の判決が出れば直ちに債権を取り立てることができるはずだと説明しています。中国国営メディアが徴用問題をめぐる韓日の合意や首脳会談など関係改善の流れについて、アメリカの圧力が働いたと批判しました。中国中央テレビは専門家のインタビューを引用し、韓日米3カ国の利益は完全には一致しない、韓国がこのように大きく譲歩したのにはアメリカの圧力が働いたとみられると報じました。韓日首脳会談当日の朝、北韓が韓半島東の海トンヘに向けて長距離弾道ミサイルを発射しました。韓国軍の合同参謀本部は、北韓が16日の朝、首都平壌近郊のスナン付近からトンヘに向けて長距離弾道ミサイル1発を発射したと発表しました。韓日米3カ国の安全保障協力の強化が図られる中、16日に東京で開催される韓日首脳会談を牽制する狙いがあるという見方も出ています。大統領室によりますと、ユン・ソンニョル大統領は16日午前、北韓の無謀な挑発は明らかな対価を払うだろうと述べ、韓日米の安保協力の強化を強調しました。以上、原秀氏がお伝えしました。